今回はですね、地球環境学者、古谷力さんの論文、世界最大の電力供給電源、再生可能エネルギーと人類の未来の地平線、これを一緒に、深掘りしていきたいと思います。
はい。
気候危機のリアルな話、それから再生可能エネルギーの、まあ、急成長ぶり、そして、それをめぐる国際社会の動き、
うん、
この論文からこう、核心となる知見を引き出して、私たちの未来、特に日本のこれからにとって何が重要なのか探っていきましょう。
よろしくお願いします。
早速ですが論文の冒頭、去年の夏本当に暑かったですよね。
ええ、記録的でしたね。
群馬県伊勢崎市で 41.8 度、あの記録的な暑さがありました。で、多くの人がもうダメだとか万事休すって感じたかもしれないと、そういう指摘から始まりますね。
はい。
これはやっぱり気候危機の深刻さ、それを象徴する出来事だったんでしょうか。
著者は、まあ、局所的な要因ももちろんあるとは言いつつ、
はい、
全体的な温暖化の傾向、これが非常に深刻だと指摘していますね。実際世界の平均気温は産業革命前と比べてすでに 1.36 度上昇していると。
1.36 度
で、一時的にはですね、気候変動の交渉でこう非常に重要視される1.5 度のライン、
よく聞く数字ですね。
ええ、これを超えた可能性もあると。で、専門家はこのまま行くと2030年の、まあ、前後には人間活動だけで 1.5 度を超えてしまうだろうと予測しているわけですね。
その 1.5 度というのがなぜ決して受け入れてはならない危険な事態とまで言われるんでしょうか。
論文が強調しているのはですね、 1.5 度を超えると例えば南極とかグリーンランドの氷床融解、あるいは海水の膨張、これがもう加速して止まらなくなる可能性があると。
止まらない。
ええ、そうなると海面上昇ですとか高潮、干ばつといったリスクが一気に高まるわけです。
はい。
水や食料、あるいは住む場所を失う人が増えて、まあ、生命の危機に直結する。特に脆弱な立場の人々ですとか未来の世代にとってはもう取り返しのつかない事態になる。著者は過失だとまで言っていますね。
過失ですか。重い言葉ですね。
ちなみに南極の氷床がですね、もし全部溶けると海面は約60メートルも上昇する可能性があるなんていう話も紹介されています。
60メートル、ちょっと想像がつかないレベルですね。その危機感を裏付けるデータとして世界気象機関 WMO の最新報告にも触れられていますね。
はい、そうですね。2024年の世界の温室効果ガス濃度が観測史上最高を記録したという報告です。
やはり上がっているんですね。
特に CO2 濃度は産業革命前の 1.5 倍以上、プラス 52% ですか、それに達していて、その増加ペースも記録的だったと。これはやはり化石燃料の利用継続が主な原因と考えられています。メタンとか亜酸化窒素も、まあ、増え続けている状況です。
もう一つ論文が警鐘として挙げているのがグローバルティッピングポイント報告書2025。このティッピングポイントというのは、つまりもう後戻りできない変化点ということでしょうか。
まさにその通りです。地球の、まあ、重要なシステムがこう崖から転がり落ちるような急激で、しかも元に戻れない変化を起こす、その臨界点のことですね。
はい。
で、この報告書はすでに熱帯のサンゴ礁がその最初の犠牲になってしまったと指摘しています。
サンゴ礁ですか。
ええ、海水温の上昇によって世界の8割近くが白化したり死滅したりする危機に瀕していると。
8割。
これは生態系だけの問題じゃなくて、漁業とかあるいは沿岸の防災にも深刻な影響を与えます。
サンゴ礁が最小ということは、他にも危険なティッピングポイントがあるということですよね。
そうなんです。例えばアマゾンの熱帯雨林が枯れてしまうとか、極地の氷床が崩壊するとか、あるいは北大西洋の海流 AMOC というのがあるんですが、
はい、
これが停止してしまうとか、そういうこう連鎖的に危機を引き起こすかねないポイントが複数指摘されています。
うわ。
で、この報告書の著者はですね、今の政策っていうのはこうゆっくりした変化にしか対応できていないと、
うん、
こうした急激な変化への備えがなくて社会全体の変革が必要なんだと訴えています。具体的には化石燃料からの、まあ、急速な脱却、それから CO2 を除去する技術の導入、そして適応策の強化、これを求めていますね。
なるほど。
ただ絶望だけではなくてですね、今すぐ行動すれば最悪の事態は避けられる可能性も示唆しているという点は重要だと思います。
今からでもということですね。
ええ。
なるほど。 気候危機がこれだけ深刻だとすると、やはり世界が一丸となって取り組む必要があると思うんですが、論文を読むとその国際協調の足元自体がこう揺らいでいるという厳しい指摘もあるんですね。
そうなんですよ。論文ではですね、第二次大戦後の、リベラルな国際秩序、
リベラルな国際秩序、
つまり自由貿易とか民主主義、人権といった価値観を、共有して国連なんかを中心に協調していこうという枠組みですね。
はいはい。
これがこれまでの気候変動対策の土台になってきたんだと分析しています。
その土台が今危うい。
特にトランプ米大統領の自国第一主義、これが大きな脅威として挙げられていますね。
ああ、なるほど。
国連演説で気候変動対策を詐欺だと呼んだり、多国産主義を否定するような発言を繰り返している。移民問題と気候変動を結びつけて自由世界を破壊しているとまで主張していると。
そこまで。
こうした反リベラル、反国際協調という流れがこう世界的に広がっていることを論文は非常に懸念しているわけです。
論文の中では同志社大学の美牧聖子教授の、以前のような国際主義のアメリカはもう帰ってこないという、空き缶に立つ必要があるという見解も紹介されていて、これはかなり悲観的な等に聞こえますね。
そうですね。リベラル世界体制はもはや風前の塔だという見方もあると触れていますね。アメリカだけじゃなくて、ヨーロッパでの中道政権の体調ですとか、日本における保守派の台頭と、リベラル派の弱体化、
はい、
あるいは中国やロシア、インドなどでの権威主義的、民族主義的な動きもその証拠として挙げられています。
世界的な傾向なんですね。
ええ、論文の脚調ではその背景にある、例えばグローバル化への反発とか格差の拡大、あるいは SNS による社会の分断、既存政治への不信感など、かなり根深い構造的な問題にも触れていますね。
なるほど。
単なる一過性の現象ではないかもしれないということです。
いやー、国際協調が揺らぐっていうのはかなり厳しい現実ですね。
ただその一方で、実は足元ではもう止められないような大きな変化が起きていると。
そうなんです。
それがこの再生可能エネルギーの、爆発的な普及。論文が引用しているエネルギーシンクタンク、エンバーの最新データ、これはかなり衝撃的でした。
ええ、本当に劇的な変化ですよね。2025年の半期についに再生可能エネルギーが石炭を抜いて世界で一番大きな電力供給源になったというニュースです。
ついに。
ええ、
考えてみてください。エネルギーの主役交代が今まさに起きているということですから、具体的な数字を見るとさらに驚きますね。2024年に新しく導入された発電設備の容量のうち、実に 92.5% が再エネだったと。
はい。
化石燃料はもう新規ではほとんど増えていないということですか？
そういうことになりますね。しかも再エネの伸びの方が電力需要全体の伸びよりも大きいので。
ああ、なるほど。
結果として化石燃料の消費量を実際に減らし始めているという段階に入っています。
ほう。累積の設備容量で見ても再エネはもう化石燃料にこう肉薄している状況です。
さらに重要なのが蓄電池ですね。
蓄電池、
この10年で価格がなんと9割以上も下がって、容量は、40倍以上に急増しているんですよ。
40倍、9割減。
これが再エネの弱点とされていた、出力の変動、これをカバーして普及をこう強く後押ししているわけです。
なるほど。そのコスト低下、論文でいうアフォーダビリティ、手頃さ、これが鍵だと。太陽光発電のコストがこの10年で約7割減、陸上風力も5割以上下がったというのは、これは驚異的ですね。
その結果として、今や新しく発電所を作ろうとすると、9割以上の場合で再エネの方が化石燃料よりも安くなっているという状況なんです。
もう安いんですね。
そうなんです。もはや環境に良いからという理由だけじゃなくて、経済的に合理的だから再エネを選ぶ、そういう時代になったと言えると思いますね。
経済合理性ですか？それがもう国全体の経済を動かすほどのインパクトになっているんでしょうか？
なっていますね。クリーンエネルギー分野への投資額は2024年には化石燃料のなんと2倍にあたる2兆ドルを超えました。
2倍。
これは世界全体の GDP 成長のだいたい1割ぐらいを押し上げるほどの規模になっています。
大きいですね。特に EU とか中国、アメリカ、インド、こういった国々で大きな経済効果を生んでいますね。あと雇用面でも、すでにクリーンエネルギー分野で働く人の方が化石燃料分野よりも大きなっているんです。
もう逆転してるんですね。
そうなんです。
エネルギー安全保障の観点からも重要だと指摘されていますね。
これは特に日本のような資源輸入国にとってはかなり切実な問題ですよね。
はい。
世界の人口の、4分の3近くが化石燃料を輸入に頼っている国に住んでいるというデータがあります。
4分の3も？
ウクライナ危機でエネルギー価格がすごく上がって家計とか経済が大打撃を受けたのは、まあ記憶に新しいじゃないですか。
ええ、本当にそうでした。
再エネは基本的にまあ国内で生産できるエネルギーですから、そうした価格の変動とか供給が止まるリスクがないと。
ああ、確かに燃料代も太陽光や風力ならまあただですもんね。
まさにその通りです。設備投資はまあ最初に必要ですけど、一度作ってしまえば燃料費はかからない。化石燃料みたいに毎年毎年巨額の国庫を支払い続ける必要がないというわけです。
なるほど。
論文の試算では2000年以降の再エネ導入によって世界全体で4000億ドル以上の化石燃料輸入コストが削減されたとしていますね。
4000億ドル。
特に途上国にとってはエネルギーの自給率向上と経済的な負担の軽減、この二重のメリットがあるわけです。
世界ではそういう大きな変革がまさに起きていると。一方で、じゃあほんのって日本の現状を見ると、論文にはかなり厳しい数字が並んでいますよね。再エネ比率 25% で世界14位。
そうですね。
ドイツが 55%、 中国でも 34%。 かなり水をあけられている感じがします。
残念ながら日本はこの大きな潮流にまあ乗り遅れていると言わざるを得ない状況ですね。
はい。
発電量の約 65% を未だに化石燃料に頼っていて、一次エネルギー供給で見ると8割以上を輸入の化石燃料に依存している。
8割以上。
エネルギー自給率はわずか 13% 程度。これは G7 諸国の中でも突出して低い水準なんです。
G7 で最低ですか？
そうですね。
日本も2050年のネットゼロ目標というのを掲げてはいますが、今の状況からするとその達成はかなり難しそうに見えてしまいますね。
そうですね。まず2030年までに再エネ比率を 36% から 38% にしないといけない。
はい。
つまり現状の 1.5 倍近くまで引き上げる必要があります。
1.5 倍。
さらに2040年には 40% から 50% を目指すと。この非常に高い化石燃料依存から脱却するというのはまあ容易なことではありません。ただ世界の企業がサプライチェーン全体で再エネの利用を求め始めている中で、この遅れというのは日本の産業競争力にももう直結する問題になってきています。
ああ、なるほど。
論文が日本の脱炭素の実現可能性が日本の未来の命運を握っているとまで書いているのは、そういう強い危機感の表れなんだと思います。
そういう厳しい状況の中で、2025年7月に発表された国連の特別報告書と、それから国際司法裁判所 ICJ の勧告的意見、これがまあゲームチェンジャーになる可能性があるんだと論文は強調していますね。まず国連の報告書ですが、これはどんな内容だったんでしょうか？
この報告書はですね、世界が化石燃料から低コストの再エネ中心システムへと移行する唯一無二の転換点にあるんだとこう断言しているんです。
唯一無二の転換点。
太陽光と風力はもうほぼ常に最も安くて、しかも迅速な新規の電源であると。
はい。
2023年には新しく導入された大規模な太陽光とか陸上風力のなんと 96% が新規の化石燃料、石炭とかガス火力よりも低コストだったと。
96%。
さらにそのうちの 75% は既存のすでに動いている化石燃料発電所を動かすよりも安かったというんです。
既存より安い、それはすごいですね。
それぐらいもうコストの競争力が逆転しているということですね。
なるほど。
で、報告書はこの転換が経済成長とか雇用、エネルギー安全保障にもつながって、結果的に GDP とか福祉の、まあ、純増をもたらすんだと結論付けています。
はい。
ただそのためには政治的とか経済的な障壁を乗り越えて政策とかインフラ投資を加速させる必要があるとも指摘していますね。
論文ではこの再エネ転換のメリットとして7つ挙げていましたよね。地球環境保護、エネルギー自給、経済雇用創出、社会の公平性、エネルギーアクセスの改善、レジリエンス強化、国際潮流への適合。どれも重要ですけど、特に日本にとっては やはりエネルギー自給率の向上が大きいでしょうか。
そうですね。現状 13% の自給率を、まあ、60% ぐらいまで高められる可能性があるとか、年間26兆円もの国富の流出を止められるかもしれないというのは非常に大きな魅力だと思います。
確かに。
あとは災害時のレジリエンス強化にもつながりますね。
一方で課題もまあ山積していると。
そうなんですよ。依然として発電量の6割近くを占めている既存の化石燃料発電所をじゃあどうやって段階的に廃止していくのか。それから投資が、まあ、先進国とか中国、インド、ブラジルあたりに集中していて、その他の途上国での普及をどう加速させるか。
ああ、偏りがあるんですね。
ええ。あとは化石燃料への補助金が未だに巨額なったり、新規の開発計画が進んでいたりする、いわゆるロックインの問題。
はい。
そしてAI なんかで急増すると言われる電力需要、これをどうやって再エネで賄っていくのか、送電網の整備の遅れなんていうのも大きな課題として挙げられています。
なるほど。
報告書はこれらに対応するために、まあ、政策の一貫性を確保すること、インフラ投資、公正な移行の支援、国際協力の強化、こういったことを提言していますね。
そしてもう一つの大きな動きが、国際司法裁判所 ICJ の勧告的意見。これは法的な側面からのアプローチということですね。
これは本当に画期的だと評されていますね。気候変動問題のゲームチェンジャーだと。
ゲームチェンジャー。
南太平洋の島国バヌアツの学生たちの訴えが発端となって、国連総会の決議を経て出された意見なんですが。
はい。
これは、国家には気候システムを保護する国際法上の法的義務があると明確に断言したんです。
義務ですか？努力目標とかではなくて？
そうです。義務です。しかも気候変動に関する条約だけじゃなくて、慣習国際法とか人権法なんかも根拠に含まれるので、基本的に全ての国を拘束すると考えられます。
全ての国を？
ええ。そしてこの義務に違反する行為、例えば対策を怠るとか、化石燃料に補助金を出し続けるとか、そういうことは国際違法行為に当たる可能性があると。
はい。
場合によっては損害賠償の責任まで負う可能性があるとした点が非常に重要ですね。
賠償責任まで？それは大きいですね。論文ではこの ICJ 意見のポイントを12個も挙げていますが、特にインパクトが大きいのはどのあたりでしょうか。
そうですね、やはり法的義務だと明確にした点、ポイント2ですね。それから国の削減目標 NDC と呼ばれるものがありますが、これが国の完全な裁量ではなくて 1.5 度目標の達成と整合的でなければならないとした点、ポイント3。
ああ、国の勝手にはできないと。
ええ。あと対策の不作為とか化石燃料の推進も違法行為になりうるとした点、ポイント4。それから企業の排出に対しても国家が責任を負うとした点、ポイント5。
企業の排出にもですか？
ええ。そして清潔で健康的で持続可能な環境への権利、これの重要性を指摘した点、ポイント6あたりは特にインパクトが大きいと思います。
環境権、日本政府は確か認めていないんですよね。
そうなんです。ただ国際的な潮流としてはそちらに向かっていることを強く示唆していると言えますね。
あと日本政府の主張、例えば問題なのは現在の排出量だけだみたいな考え方も、 ICJ はいや歴史的な排出量も考慮すべきだとこう否定したということですね。ポイント12。
ええ、その通りです。この勧告的意見はですね、各国の利害がこうぶつかり合う COP の交渉とは違って、あくまで法と科学、そして公平性の観点から導き出されたものだと。まさに人類の未来へのこう道しるべとなるようなものだと論文は高く評価しています。
なるほど。ここまで気候危機の深刻さ、そして国際協調の揺らぎ、でもその一方で非常に力強い再エネ革命が起きていること、そしてそれを後押しする国際的な枠組みの強化という流れを見てきました。この論文全体のメッセージを改めてまとめるとどういうことになりますでしょうか。
論文の結論は非常に力強いですよね。要するに3つの点が揃ったということだと思うんです。
3つの点。
まず1、再エネシフトというのは技術的にも経済的にも合理的だし実現可能であること、これは再エネが世界最大の電源になったという事実が示しています。
はい。
そして2、世界はその唯一無二の転換点に今まさにいるんだということ、これは国連の報告書が示しています。
ええ。
そして3、気候対策はもはや国際法上の義務なんだということ、これは ICJ の勧告的意見が示しました。
合理性と転換点と義務。
ええ、この3点が揃った今、もはや言い訳とか先延ばしっていうのは許されない。エネルギーシフトを加速させることが地球のためだけじゃなくて、自国の国益にもてこう最も合理的な選択なんだと、そういうメッセージですね。
このメッセージは日本にとって特に重い意味を持つように感じますね。
まさしく。論文は日本への含意として5つの点を挙げています。
はい。
1、訴訟リスクなど法的な責任が高まっていること。2、再エネ転換の遅れによる経済機会の喪失。3、エネルギー安全保障強化の必要性。4、国際的な信頼の維持。5、環境権とか企業責任といった国内制度の見直しの必要性。これらに、きちんと対応していかないことのリスクはますます高まってるんだと指摘しています。
いやー、厳しい指摘が多いですけれども、論文の最後は希望を込めて締めくくられているんですよね。
そうなんです。フランスの作家フローベールの人生で最も輝かしい時はどん底の時だというような言葉を引きながらですね、
ほう、
課題先進国なんて言われることもある日本が、この大きな転換期を唯一無二の好機と捉えて挑戦することこそが、実は国益再生の一番の近道なんじゃないかと。
なるほど。
未来を切り開く、そういう岐路に立っているんだという前向きなメッセージで結ばれていますね。
今回は古谷力さんの論文を深掘りしてきました。気候危機という本当に厳しい現実と、それから再生可能エネルギー革命という希望の光、そしてそれを後押しする国際的な義務の流れ。いやー、考えるべきことがたくさんありますね。
そうですね。
ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリスナーの皆さんに一つ考えてみてほしい問いがあるんですが。
はい、何でしょう？
ICJ の勧告的意見は、企業の排出に対する国家の責任とか、健康な環境への権利にも踏み込みましたよね。
ええ。
で、日本政府が公式には環境権を認めていないとしても、この国際的な流れというのは今後の国内での訴訟とか、あるいは企業の戦略、特にデューディリジェンス、つまり相当な注意義務という考え方に、これからどんな影響を与えうるでしょうか。
ああ、企業への影響ですか。
ええ、企業が相当な注意義務をつくということは、この新しい文脈の中で具体的に何を意味するようになるのか、そのあたりをちょっと考えてみていただけると面白いかなと。
とても協力的な、そして具体的な問いですね。この点についてぜひあなたも思考を巡らせてみてください。それではまた次回のザ・ディープダイブでお会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。